ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。このところ、寒いところが非常に多いという話をこの前いたしましたが、昨日は岩手県の北上市から帰ってまいりました。このところですね、秋田、仙台、それから松本、北上とですね、寒いところにご縁がありまして、しかし、私がそう言ってぐるっと回ってきますとね、日本人ってのは偉いですよ。順調ですね。ヨーロッパ、アメリカ、中国に行きますとね、騙されることに注意しなきゃいけないんですよ。とにかくどんなとこでも騙しにかかりますからね。彼らの思想は自分が儲かればいいということだけですからね。正義とか礼儀とか誠実なんてはないですからね。恩なんてのもないですからね。まあ常に緊張した、毎日を送らなきゃいけないんですけども、まあ商売にするにしても研究でもそうなんですね。まあ、中国なんか行くと特にそうなんですけども、中国人はとにかく人のこちらの研究を盗むっていうところに全力を注いできますからね。まあ随分日本人と違うなというふうに思いますし、今日この昭和天皇の三大業績の最初をアップしていただいたらですね、日本人の偉い人っていうのはどういう人が偉いのかということをコメントがありまして、大変に役に立ちまして、それは今度、これの7番ぐらいでお話をいたします。改選理由に全く意見が違うので、素直には聞けなかったという方もおられましたが、いや、ありがとうございます。というのはですね、今の日本人の一番の問題は、自分と意見が違うと、事実のすり合わせをしないということですね。僕は自分が述べる事実に自信はありますけども、ただ、異論はいつもちゃんと聞いてるんですよ。それで自分が人間ですから自分必ず間違えますんでね。間違えたところはちゃんと直して、謝るところは必ずその時に謝ると。まあいうふうにしてます。それこそが日本人ですよね。自分が間違ってても何とかごまかそうなんつうのは日本人じゃないと思います。ところで、昭和天皇の三大業績の4番、こうまとめをちょっとしたいと思うんですね。日本は、徳川幕府が終わった時に、どうして徳川幕府を辞めたかって言いますと、その時の資料をいっぱい読むとわかるんですが、日本はこれじゃ危ないと思ったわけですね。外国がどんどん、外国って全部白人ですが、白人がどんどん攻めてくる。このまましていくとインドとか、まあ、中国もひどい目に遭ってましたから、日本は当然日本に白人が来てるというのは、どうせ日本人をやっつけて、それで甘い汁を吸おうっていうのが白人の考えですからね。これに対抗するのに、やっぱり徳川幕府ではちょっと不十分だなと。まあこれは260年も続いた徳川幕府自体が、まあ制度的に少し無理があったということもあります。しかし、日本が白人に狙われたことによって、日本国民は何が分かったかというとですね、あ、これはね、徳川の問題じゃないと思ったわけですね。徳川の将軍は偉くて、日本を統治してましたけど、それは外国から何も来てない時に統治できたわけですね。ですから、外国から来ると徳川将軍は徳川家は守るかもしれないけど、日本国民を守るっていう大義名分がありませんよね。それから島津にしても薩摩は守るかもしれないけど、日本を守るのが島津家がしてくれるかどうかわからない。そうなりますとね、まあ、天皇陛下がやっぱり日本を守るんじゃないかと、まあ、こういうふうに思ったんですね。その通りになりました。最初明治天皇がご即位をされましたね。まあ、何百年と、まあ言えば、そう、日本の一番トップの座を、まあ奪われてるのはちょっと変なんですけども、まあ奪われて、そして京都の御所におられた天皇陛下が、よく出てこられましたよね。国家の危機ですから、陛下、どうぞ江戸に来てください、なんて言われてもですね。いやいや、まあ昔はそうだったよと、平安時代まではそうだったかもしれないけど、もう平安時代は千年も前なんだと。今はね、私はまあそういう昔の日本のトップとして、まあ京都の御所で生活をすることはしておりっかでも、今更ね、日本の中心になって、圧倒的に日本よりか強い国とですね、戦う責任者になれと言われてもね、お断りになったっていいと思うんですよね、明治天皇は。したがって私は明治天皇のお写真を見ますとね、その緊迫感っていうのがどのくらいのもんだったかっていうのをですね、明治天皇のお写真から感じることができますね。それからまた、日本とロシアと戦ったわけですよ、日露戦争。これはもう大変なリスクがあったわけですね。まあ太平洋戦争よりか大きかったんですね。で、その時に明治天皇が毎日の食事はですね、天皇陛下のお食事をしたんじゃなくて、日露戦争で戦ってる兵士の食事をしたんですね。 これからも一体となって守るんだと、日本を守るんだという気概がね、やはりロシアを退けた一番大きな原因でしょうね。ちょっとデータを示しますと、その当時の国家予算、国家予算はですね、日本が 2.5 億円、まあ当時ですから随分小さいんですけど、2.5 億円。ロシアが20億円ですからね。まあちょうど7、8倍っていうところですよね。ロシアはですね。それから陸軍の数。これ大体日本が22万人ぐらいですね。それからロシアはまあ陸軍大国ですから、250万人。これは10倍以上ですね。12倍ぐらいロシアが大きいんです。それから海軍はですね、まあ、ロシアも陸軍の国ですけども、まあ、海軍も非常に大きくて、日本が26万トンでしたね、排出量が。海軍の戦艦ですね。戦艦中から戦争する船ですね。それに対して、ロシアが80万トンですから、これもですね、だいたい3倍、3.5 倍ぐらいということなんですね。つまり、よく太平洋戦争、ちかこの前の大東亜戦争でね、日本はアメリカと戦うなんて無謀なことしたとか言われる人いるんですけども、日露戦争もそういう意味じゃ無謀なんですよ。だって、大体ですね、太平洋戦争、ちかアメリカと日本が戦争した時の産業の差がですね、まあ、大体6倍っていう感じでしたね。まあ、3倍から6倍って言ったらいいですかね。計算の仕方によります。その、軍事というのは人口にもよりますしね。それから戦艦の排水塔なんかでは日本は、まあアメリカの 70%。それは少しは少ないですけど、まあまあそこそこ持っておりました。ただ鉄とかね、石油とかそういう資源がもう圧倒的に少なかったってこともありまして、しかし、日露戦争の日本とロシアと比べてみればですね、大東亜戦争の時の日本とアメリカの方がずっと差が小さかったとは言えるんですよ。ただ戦争の形が違ってたんですね。日露戦争の時はまだ昔型の戦争だったんです。昔型の戦争っていうのはどういう戦争かっていうと、原っぱとか海の上とかそういう人のいないところで軍隊同士が戦うわけですね。ですから例えば、ロシアと日本とか戦った場所っていうと、鴨緑江がまず一つですね。朝鮮と中国の境の鴨緑江ですね。それから2番目がまあ有名な旅順の203高地の戦いですね。これもまあ、陣地の戦いですね。最後の方天海戦。これはまあ、宝天という町の近くではありましたけれども、やはり基本的には野原ですね。そこでやったわけです。軍隊同士で戦いまして、それで雌雄が決しました。もちろん、黄海海戦、日本海海戦でもですね、日本の連合艦隊とロシアの旅順艦隊とかバルチック艦隊が戦ったわけですから、これも海の上で軍隊同士が戦うって、こういう戦いですね。ですから、これですとね、もしかすると、大東亜戦争もいい勝負になったかもしれません。ただ、大東亜戦争の時はですね、もう戦争の形態が変わっておりまして、沖縄戦もちょっとそうなんですけども、東京大空襲とか、日本に対する全体的なアメリカの空襲ですね。それから、広島長崎の原爆投下なんていうのは、これ戦争とは言えないんですね。虐殺なんですね。ですから、第一次世界大戦あたりから第二次世界大戦に移るときに、具体的には1937年のナチスドイツによるスペインのゲルニカ爆撃が、まあ、人類史上でも最初だと思うんですけども、要するに一般人虐殺を戦争と呼ぶようになったっていう、まあ人間の文化の劣化ですね。それがまあもたらした敗戦でもあったわけです。で、これはですね、まあ、この昭和天皇の三大業績の4番からですね、私は、まあ今度、コメントいただいたような人にもっとね、太平洋戦争はおかしな戦争だったとかね、それからアメリカの方が正しかったんだとか、日本はどういう点で間違ってたのかということもぜひお聞きしたい。コメントにね、書いていただきたいんですよ。私ね、虎ノ門ニュースのやってたんですけども、その時も、虎ノ門の企画の方には随分申し上げたんですよ。ぜひ、私と違う考えの人をゲストとして呼んでいただけないかと。なぜ、天皇陛下の業績に対して、いろいろなことを批判されるのか。なぜ特攻隊がおかしいと言われるのか。これは、私の方が間違ってる可能性もあるんですよ。しかしですね、人間ってのはやっぱり直接的に出てきてくれなきゃいけないんですね。名古屋で一回そういうチャンスがあったんですね。元の社会党の方でベテランの人で、まあ名前も知られてるのは有名な人が講演をいたしまして。で、私そこに行きまして、じっくりと日本社会党の考え方をお聞きしたんですよ。それから2、3質問しました。そしたら非常に肝心にこれは答えてほしいっていう質問をしましたときね、日本社会党のその幹部の方は何つったかった。いや、それについては、 今度来た時にお答えしますと言いました。そこで即答してくれないんですよね。ですから私はわからないまま、私は日本社会党をやっつけようとその気持ちはないんですよ。自分が学問的に聞きたいことを聞くということなんですね。まあ、そういう点では昭和天皇がですね、やはりこれだけ力の差もあるし、世界を敵に回して戦うというのにも問題があるということで、まあ開戦には終始非常に慎重な態度だったということも、まあ立憲民主主義における天皇陛下の立場としては極めて立派だったと私は思うんです。これに意義のある方はなぜ御前会議で天皇が最後まで開戦はあまりねって言ったことに対して、なぜそれを評価しないのかということをちょっとお聞きしたいので、ぜひコメントに寄せていただきたい。それから二つ目はですね、やはり戦争ではない虐殺ですね。日本軍はもちろん軍隊ですから、軍隊は別に間違ってないんですよ。軍隊がポツダム宣言の受諾に反対したのはですね、それは軍隊は軍隊ですから、最後まで戦うのは軍隊ですから、それでいいんですよね。まあ、ナチスドイツだって、最後まで両方からベルリンに攻められて、西部戦線にあったですね、88ミリ、砲をですね、東部に回して、ロシア軍戦車をやっつけなきゃなんないぐらい頑張ったんです。それでも頑張ったんですよね。いいダクダクとやっぱり負けたわけじゃない。それが軍人ですから。だけども、昭和天皇は何に耐えられなかったかったら、戦争ではないのに、日本国民が次々と虐殺されるってことに耐えられなかったわけです。ですから、軍部が、戦争の終結に反対だったのに、昭和天皇はもう無理をして、ポツダム宣言を受諾された。これ評価しない人がいるんですかね。やっぱりぜひ意見をお伺いしたいですね。それから、最後に、マッカーサーのとこに天皇陛下が出向いて、これはね、普通の人だったら出向きますと思いますよ。だけど天皇陛下の生まれ育ち、日本における立場と考えたらやはり屈辱的ですよ。だけどもそれを忍んで、マッカーサーの事務所まで行って、私に全責任があるから、殺すなら自分を殺してくれという意味のことを言われる。これでさすがのマッカーサーも大きく感激する。この三つのことが功績じゃないんですかね。どういうふうにお考えになってるのか、もうぜひお聞きしたい。ぜひお聞きしたいですよ。まあ、朝日新聞にもお伺いしたい。それから、愛知のトリエンナーレをやられた責任者の方にもお伺いしたい。それから、愛知のトリエンナーレを支持した大村知事もお伺いしたい。これが芸術なのか、どう越してないのか、っていうことですね。もちろん程度問題ですから。それから、愛知トリエンナーレの訴訟で、あれは芸術であるという判決をした地方裁判所の裁判長、これにもお聞きしたいですね。ちゃんと意見を言ってほしいんですよ。形式的じゃなくて、心の底から自分はこう思うと、まあ、いうことを言ってほしい。私には、昭和天皇は本当に大きな功績があった。明治天皇も、ロシアとのこの大きなね、軍事の差を克服して、やられたということに敬意を表しますし、また昭和天皇も大変に素晴らしかった。だから日本が徳川幕府から天皇陛下をお呼びして、日本を守った。これが今の日本人の命になってるわけですね。大変に素晴らしい選択だったと私は思います。ぜひ反論をお聞きしたいと思います。